こんにちは、 UIT のポテトフーディーです。ユーザーインターフェースとテクノロジーを愛する開発者のためのポッドキャスト UIT インサイド、今回もやっていこうと思います。今回はですね、ゲストにこれまでも UIT インサイドに何度か出演していただいている大橋さんをゲストに迎えまして、 Vue.js に対してトラスティッドタイプス API の RFC を出した話をしてもらおうと思います。大橋さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではですね、本題に移る前に、今回大橋さん久々の UIT インサイドの出演になるかなと思うので、改めて自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、じゃあ簡単に自己紹介させてもらうと、2022年 LINE 株式会社にフロントエンドエンジニアとして入社しました。普段は FSDK だったり LINE ログインのフロントエンド開発を行っています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。結構プラットフォーム系の開発することが多いっていう風な感じですね、
は
い、
そうですね、はい、
ありがとうございます。ではですね、早速本題に入っていこうかなと思うんですけど、まあ、今回、大橋さんがですね、昨年の末にビューフェスジャパン2024でも登壇されていたトラスティッドタイプス API の話をお伺いしたいなと思っているんですけど、今回トラスティッドタイプス API に関する RFC をこう Vue.js に出したみたいな形になるかなと思うんですけど、まずトラスティッドタイプス API について簡単に教えてもらってもいいですか。
はい、トラスティッドタイプス API っていうのは、Node.js XS 攻撃を防ぐための標準 API で、信頼できるトラステッドな文字列を共に挿入することを強制し、開発者がよりセキュアなコードを書けるようにするものです。でこれが現在エクスペリメンタルな API なんですけれども、まあ、Chrome 系のブラウザでは早くからサポートされているというような API ですね。
なるほど、なるほど。ありがとうございます。あれですかね、ユーザーからの入力で、DOM の要素とか、まあ、HTML タグとかを受け付けたときに、それを要素に分解するときに安全に展開できるみたいな感じになるんですか、ね、
そうですね。
機能としては。
はい。なんか、そういう意味で言うと、DOM ベース XS の特性についてもちょっと触れておこうかなと思うんですけれど、なんか、一般的な XS とはちょっと違っていて、クライアント JS の、まあ、ライブラリだったりのレンダリングによって、DOM ツリー構造に、統合的に介入することで、悪意のあるコードを埋め込むことで発生するのが DOM ベース XSS なんですけれども、これを軽減できるっていうのが、今回のトラステッド API の特徴ですね。はい。
ああ、なるほど、なるほど。じゃあ JS のフレームワークとかから HTML を挿入する際に、送る XSS 攻撃みたいなのをブラウザ単位で防いでくれるっていうような感じになるんですね。
はい、おっしゃる通りです。
めちゃくちゃ便利そうな機能というか、うん、なんかあれですね、開発者がこう気をつけないといけないのはもちろんなんですけど、そのレイヤーだけじゃなくて、ブラウザの機能としてあるっていうのはかなりこう頼もしい機能になりますね。
そうですね。結構、はい。なんか現代のフロントエンドライブラリーでは、インナー HTML とかに気軽に挿入したりもするので、現代っぽい API ではあると思います。
確かにそうですね。なんか今の需要に合わせた Web 標準って感じがしますね。うん、
はい、
ありがとうございます。今回この機能に関するその RFC を Vue.js に提出したって形になるかなと思うんですけど、そもそもあれなんですかね、フレームワーク側でもフレームワークとかライブラリ側でも専用のサポートみたいなのが必要になる機能っていう風な感じなんですかね、これは。
あ、そうですね、おっしゃるとおりですね。僕さっきもちょっと触れたんですけれども、フロントエンドライブラリ、まあ、React とか Vue.js とかだと内部で無操作をするっていうことが当然必要になってくると思うんですが、インナー HTML とかを使って、
はいはいはい、
そうするとそのインナー HTML に内部でも、なんでしょうね、もう信頼されている文字列っていうのを分かりきっているけれども、トラステッドタイプスではそのトラステッドタイプス API を有効にした途端にそのポリシーに合致しない文字列っていうのは弾かれるような設定になってしまうので、そこに関して、フロントエンドライブラリがここの文字列に関してはポリシーに準拠していますよっていうのを明示的に許可しないと全て弾かれてしまうっていうのがあって、なのでフロントエンドライブラリーとそれぞれインナー HTML を使っているところに関してはサポートしていかないとトラステッドタイプス API を使えないよっていうところになってますね。
なるほど、ありがとうございます。ということは今回出した RFC はあれなんですかね、そのデフォルトが出ないな処理に関して、なんかこのアラウリストみたいなのをこうフレームワーク側に取り込むための RFC を出したみたいな形に、うん、なりますかね。
そうですね、はい、そうなります。あとはまあ、無駄な Vue.js に関しては無駄っていうか、そうなんですかね、ちょっと危険な方法でそのドム操作をしているところに関しても、トラストタイプスは起こるので、そこに関してもちゃんとしましょうみたいな意味も多分あると思います。
なるほど、ありがとうございます。すごいイメージつきました。なんかあれですね、これを設定しておくだけである程度こう最低限のボトムラインとしてはセキュリティが守られるんで、こう、
うんうん、
すごい開発者としては安心できるの のがいいですね。
そうですね。開発者的には、はい、意図せずかな。まあ、ちょっと間違えて、インナー HTML を操作することも多分全然あると思うので、そこに関して、そのセキュアなコードを書くことをサポートしますよっていうところも API の恩恵なんじゃないかなと思います。
めちゃくちゃいいですね。なんかこれまで結構こう自由な中で開発者がセキュアにしていくみたいな感じでしたけど、デフォルトがセキュアで、その中でこう許される例外を作っていくって方が不確実性が少ないですし、うんうん、めちゃくちゃいいですね。
そうですね。はい、おっしゃる通りだと思います。
早速この RFC の話の方にも話を進めていきたいなと思うんですけど、実際この RFC って、まあ、結構こうオープンソースの RFC ってイメージとしてはこう提案を出してからこう実装が生まれてこうマージされてリリースまでみたいな形になるかなと思うんですけど、結構こうどうしよう、どれぐらいの期間やっていたかみたいなところとか教えてもらってもいいですか？はい、
そうですね、ざっくり言うと、僕が最初にこの RFC を提出したのが2023年の12月頃なので、1年3ヶ月ぐらい前ぐらいなんですが、そこで提出をして、で、そうですね、コアメンバーからのフィードバックをもらう必要があるんですけれど、本当だったら、そこのフィードバックとかをもらう期間で多分1年弱とかはかかってるのかながあって、で、実際にマージされたのが10月とかそのぐらい。
ああ、なるほどなるほど。
はい、になりますね。なんで、RFC 提出してから、まあでも、1年かかんないぐらいはかかってると思いますね。はい。
そうか。あれですもんね、なんかビューフェス自体が、この発表してたビューフェス自体が10月ぐらいにあって、RFC 出したのが12月って考える。まあ1年弱ぐらいでマージされたっていう風な感じなんですね。
はい。
なるほど。なんか RFC 始め出してから、やったことって何かあったりするんですか？はい、そのマージまで。
自分は特に RFC 提出してから特にやったことはあんまりなくて、そうですね。いわゆるさっきもちょっと言いましたけれど、なんか Vue.js だとその新しい API とか新しい機能とかを実装するときは RFC を提出してくださいねっていうのがコントリビューションガイドに綺麗に丁寧に書かれているんですが、その中で、まあ、その意味としてはコアメンバーとかにちゃんとこう説明したりフィードバックもらったりしてから実装した方が手戻り少なくなりますよっていうのがあると思うんですけれど、なんでそのメンバーからのフィードバックだったりを待っていたっていう状況なんですが、
はい、
そうですね、まあ、待ってたんですけれど、なんかコアメンバーの方がもうすでにプルリクエストを出してくださって、
はいはいはい、
はい、でもうそのプルリクエストでどんどん進んでいったっていうのが、はい、今のところですね。
ああ、なるほど。今あれですね、 RFC という意味ではコントリビューションのチャンスを達成したけど、プレリク出すのはメンバーの人がやっちゃったからこと書くことはなくみたいな感じだったんですね。
はい、そうでした。
なるほど、はい、なんかそれもいいですね。なんかある意味こうコミュニティとしていいと思った提案は、その提案者が実装をしなくても、うん、みんなでコミュニティで機能として作り上げていくっていうのがやっぱりオープンソースのすごいいいところな気がしますね。
うんうんうん、はい、自分もそう思いますし、なんかコアメンバー以外の方からもすごくいいですねっていう風に RFC のディスカッションのところかなにコメントをいただいてたりするので、そういう意味ではフィードバックっていうか、まあ、リアクションもらえるのはすごくいいなと思いました。
なんかちなみにその来てるフィードバックとかリアクションの中で、初めに RFC で提案したものから仕様面で言うと変わった部分とかあったりしたんですか？
あ、仕様面で変わった部分
特になくストレートに。
そうですね、なんか僕が出した RFC もなんか言っちゃうとかなりアバウトな感じがしていたからかもしれないんですけれど、そこの辺はなんかプロリクエストの作者ユーザーの方が具体化してくださったっていうのもあるのかもしれませんね。
うんうん、なるほどなるほど。こうトラスティッドタイプス API が Vue.js でサポートされてるといいよねっていうふうに提案すると、それをこう現実的な手法でプロリクに落とし込んでくれたみたいな感じなんですね。
う
ん
う
ん、
はい、はい、そうだと思います。
なんかいいですね、こうオープンソースをやっぱり体験できるような
ね、そうですね。RFC 提出当時とか、Vue.js の内部実装とかもあんまりこう自分の中で理解できてない部分すごく多くて、はいはい、RFC 提出するにあたっても、これどういうふうにインテグレートするんだろうなっていうのを考えながら書いてたんですが、実際にこう、なんでしょうね、プリクエストを出してくださったところを見ると、内容理解がすごく進んで、それもなんか良かったなと思いましたね。
ああ、なるほど。提案によって、提案とそれに対応するプルリクを見ることによって、うん、よりさらにこうコアのコードに対する理解が深まるというかっていう風な
感じですかね。
ですかね。
はい。
なるほど。じゃあなんかめっちゃいい経験というか、うん、いい機会になってますね。
いいですね、はい、
なるほど、ありがとうございます。結構流れについてはすごいイメージできました。せっかくなので、関連するところとして2点お伺いしたいなと思うのが、そもそもこの RFC を出してみようと思ったモチベーションみたいなのってどういうところにあったんですか？
はい、そうですね。その当時、自分の個人目標にして、仕事の個人目標にしていたのが、プロダクトへのフロントエンド観点でのセキュリティリスクの低減っていうところを一つ置いてたんですが、それをどうしようかなっていうふうに、調査いろいろしていくうちに、XSS リスクの低減方法として、トラステッドタイプス API をまず見つけました。で、それを実際どういうふうに導入しようかっていうところをまず考えたら、現在、LINE ログインでは、フロントエンドライブラリに Vue.js を使っているんですけれど、その Vue.js がトラステッドタイプス API に未対応であるっていうことを知ったのが、トラステッド API の RFC を提出しようと思ったきっかけですかね。
なるほど。こうセキュリティ系のこうセキュリティ向上みたいな目標をなんか達成できる題材ないかなって探していると、ちょうど業務で今対応できてない部分がフレームワークレイヤーであったんで、提案してみるかっていう風になったって感じなんですね。
そうですね。プロダクトへの導入以前に、まずは Vue.js へのサポートっていうのをやってみようかなというふうに思ったのが初めですね。
いいですね。なんか仕事での貢献の仕方を考えている中でオープンソースに行き着くっていうのは結構面白いもんですね。
はい、
ありがとうございます。なんかそこに関連するのでもう一点今日聞きたいなと思っていたのが、その RFC を書こうってなってから、はい、こうなんでしょう、書くまでに情報収集とかなんかこう書き方みたいなんて勉強したりしたんですか？
そうですね。RFC 自体を書くことに関しては、なんか自分自身、なんでしょうね。ちょっとハードルは、もちろん、皆さんあると思うんですけど、ちょっとハードルはあったんですけれど、Vue.js の他の RFC をパーッと見ていくと、そこまで、なんでしょうね。がっちりしたものというか、角張ったものでもなさそうだなっていう、なんか、僕自身はなんか見受けられて、なので、なんでしょうね。本当に気軽に書いてみようかなっていう思いで書きましたね。他の RFC を見ながら、なんでしょうね。フォーマットはこういう感じで、さまに書いて、ベーシックエグザンプルをコード例で書いて、あとはなんか特記事項、ブラウザサポートはこういう状況ですよ、みたいな感じのを羅列していくような書き方でいいんだろうな、みたいな感じで書きましたね。で、そうですね。ちょっと前にも、触れたんですけれど、やっぱり RFC 書くからには、その Vue.js 内部の実装だったり、今回で言うと Trust Types API への理解は当然必要だと思うので、その辺は Vue.js の中でレンダリングするときにどういうことが行われているかっていうざっくりとしたコードの流れみたいなのは、ちょっとは理解するように努めましたね。
なるほど。じゃああれですね、どっちかっていうとこう RFC を書くにあたって知っておかないといけなかったのは、こういい書き方っていうよりも、そもそもこう提案するた筋のいい提案をするために内部の構造とか、提案すべき仕様をしっかり理解しておきましょうっていう方が大きかったかなって感じなんですかね。
はい、僕はそういう印象を受けましたね。
それはあれですね、なんか今後 RFC をなんか提案してみたいなみたいな人にもこう伝えられそうな SS ですね。
ああ、めちゃくちゃいいと思います。はい、
やっぱりコンティビュートするからとか提案するからには、詳しくその技術を知っておくのが、やっぱり何よりも大切っていうふうなところですね。
そうですね。あとは RFC、Vue.js の RFC はなんかディスカッションのところで書くっていうのも多分書くので、
GitHub の機能の
やつですか？そうです、そうです。
はいはいはい。
はい。なので、コアメンバーとかがフィードバックもらったら、ちゃんとこういう思いで書いてるんですよ、こういう思いで提案してるんですよっていうのを、まず自分がちゃんと理解した上で、コメントできるような状態であるとすごく理想的なんじゃないかなと思いますね。
なるほど、なるほど。こう質問とかも飛んでくるんで、そこに対してはこう回答できるように、しっかり準備はしておくというか、こう自分の中での考えは持っておくっていうのがいいって感じですね。
はい、
なるほど、ありがとうございます。じゃああれですね、変な話、こうめちゃくちゃ RFC をするために、出すために特別な準備は必要なくて、ちゃんとこう淡々とやるべき積み重ねをしておくっていうのが、やっぱり提案するにあたっては大切なことになりますかね。
はい、自分そう思います。
ありがとうございます。いや、なかなか面白い話聞けて嬉しいです。 では最後に、もう一つ聞きたいなと思ったのが、今回この RFC を提出っていう風なところから、ちょっと冒頭でも何度か触れさせていただいている、そのビューフェスジャパンでの登壇みたいなところにもつながったかなとは思うんですけど、なんかこう RFC を出したことでつながったそういう、こう、副次的な作用といいますか、こう、出来事とか、まあ嬉しいこととかあったら聞きたいなと思うんですけど、なんかそういうことってありました？
そうですね。なんかおっしゃってくださった通り、やっぱりビューフェスにこのテーマで、トピックで、登壇できたのはすごく良かったところはありますね。なんかビューフェスの登壇した後に、なんかビューフェスの会場の中で話してくださる方とかも結構いて、なんかトラストタイプス API っていうのがあんまり知られてないんだろうなっていうのをすごく分かったので、その辺の周知につながったのは自分のことではないですけど、なんか良かったのかなと、はい、思いましたね。あとは結構 X、トラスタイプス API って、ちょっと最初でも触れましたが、エクスペリメンタルな API なので、はい、実験的、まあ、すべてのブラウザが対応しているわけではないっていう機能なんですけれど、なんかそういったものでも積極的にこう、コミュニティに対してフィードバック、こういう機会、まあ、ビューフェスだったらビューフェスで登壇して喋るとか、あとは、ライブラリに導入してみるっていうことも、なんかコミュニティに対するフィードバックになるんじゃないかなと思うので、エクスペリメンタルな機能こそ、どんどんこう、なんでしょうね、情報発信をしていく姿勢を出すっていうのが、なんか自分にとって良さそうだなっていうのが、はい、ちょっと気づきとしてあるかなと思います。
ありがとうございます。そうですね、確かになんか、エクスペリメンタルな機能を広めるってことは、こう、自分の中での情報発信の軸にもなりますし、あとこう、多分、RFC を出したっていうことは、この機能がいいとその人が思ってるんだなっていうふうなところも伝えられるでしょうし、何よりこう、回り回ってもしかしたら Vue.js ですらトラストタイプスの API 対応を機能として追加してるってことは、これはもっとこう、標準として実装されていくべきなんだ、みたいなところを伝えるのにも一役買うかもしれない。なんか、エクスペリメンタルなことでいいと思ったものに、コントリビュートしたりとか、それがを取り込む活動っていうのは、なんかいろんなポジティブな作用がありそうな気がしますね、
う
ん、は
い、そうですね、そういう経験が今回できたので、なんか今後もそういったところをやっていけたらいいかなと、なんかぼんやり思ってはいます。
あ、ぜひまた次なんかコントリビューションチャンスがあって実現したら、また UIT サイトにも取り上げさせてください。
はい、ぜひお願いします。
ありがとうございました。というわけで、今回はですね、大橋さんをゲストに、トラスティッドタイプス API を、Vue.js に取り組む RFC を提出した話について、聞いていきました。LINE Yahoo の、フロントエンドコミュニティ UIT では、まあ、このようなフロントエンドに関する、情報発信や、キャッチアップであったり、まあ、はたまた今回みたいな OSS コントリビューションみたいな文脈も、積極的に行っております。まあ、社内外含めて、ミートアップや勉強会などなども開催しておりますので、まあ、そういったところで発表している知見などなどは、今後も UIT インサイドで発信していこうかなと思いますので、ぜひぜひ、今後も気になっていただければと思います。また、この、ポッドキャストに対する、ご意見、ご感想は、ハッシュタグ UITアンダースコアインサイドにて、受け付けておりますので、ぜひぜひですね、気軽に、ご意見ご感想などお寄せいただければと思います。では本日は、大橋さんとともに、トラスティッドタイプス API を、Vue.js に取り組む提案をした話をしていきました。ありがとうございました。
ありがとうございます。